ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は 5.11% の経済成長が楽観的な見方を生んだと明言したことについてお伝えします。 5.11% という国家経済成長率は現在の世界的な不況の中でも楽観的な見方を促進します。これは5月7日火曜日、西ジャワ州デポックのタポス通信機器試験センターでインドネシアデジタル試験票が発足した後、メディアの質問に答えた時、ジョコイドル大統領が語ったものです。ジョコイドル大統領はこの成長は主に消費と流入した投資によって支えられていると述べました。これは他の国々大国1から3カ国が景気後退の瀬戸際に入っているという楽観的な見方が生まれています。他の国も成長率が低下しましたが、私たちは 5.11% の成長を告げることができました。これは消費によって大きく支えられているだけでなく、我が国に流入し続ける投資にも支えられています。私たちはこれに感謝すべきだと思います。この2点はとても良いと思います。以前、中央統計庁はインドネシア経済が2024年第1四半期に年間ベースまたは前年比で 5.11% 成長したと報告しました。一方、スワハシル・ナザラ財務副大臣は現在 5.11% に達している国の経済成長は将来の経済成長の良い基盤だと述べました。それでは次のニュースです。法務人権大臣は優先監視リストから脱却するためのインドネシアの取り組みが投資家に影響を与えていると明言したことについてお伝えします。ヤソナラオリ法務人権大臣は、知的財産の確立が不十分な国のブラックリストや優先監視リストから妥協するためのインドネシアの取り組みが、特に投資家の間で国際的な信頼を高める上で重要な役割を果たしたと述べました。これは5月7日火曜日、アンタラ通信社がモニターする知的財産犯罪フォーラムでヤソンナ大臣が語ったものです。ヤソンナ大臣によると、知的財産権は国家の経済的周知の一つであり、インドネシアに対する他国の投資家の信頼レベルを示す主な指標の一つとなるということです。したがって、法務人権省はインドネシアが優先監視リストから妥協する取り組みを全面的に支持します。それでは次のニュースです。在ローマのインドネシア大使館がローマとタシクマラヤに関する街頭写真展を開催することについてお伝えします。在ローマのインドネシア大使館はイタリアのフィアノ・ローマノ市にあるオルシーニ城でのイタリアとインドネシアの旅と題した第2回ストリート写真展の 実施を支援しています。5月7日火曜日、アンダラス新社が引用したように、在ローマのインドネシア大使館は正面声明で、この展示会にはタシクマラヤとローマの都市の文化を写真を通じて融合させた、タシクマラヤとイタリアの14人の写真家の作品が展示されました。この写真展は在ローマのインドネシア大使館が主催し、フィアノ・ロマーノ市長室とイタリア人写真家ステファノ・ロマーノが協力しました。インドネシアとイタリアの写真コミュニティ間の協力は2021年に始まり、写真を通じてローマとタシクマラヤという2つの文化を組み合わせるというコンセプトを実現することに合意しました。最初の写真展は2022年9月21日にタシクマラヤ市芸術ビルで開催されました。それでは次のニュースです。国会議長はミクタフォーラムを通じてガザでの停戦を推進したことについてお伝えします。インドネシア国会のプアン・マハラニ議長はメキシコで開催されたメキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアで構成されるミクタ加盟国議会フォーラムを通じてパレスチナのガザ地区での緊急的な停戦を推進しました。プアン・マハラニ議長は5月7日火曜日、アンダラが引用した正面声明で、パレスチナ、ウクライナの危機、気候危機などの様々な世界的危機の解決に積極的な力として行動するようミクタを奨励していると述べました。プアン・マハラニ議長は代表団を前に、駐大国としてのミクタはインドネシア軍とパレスチナ・ガザのハマス組織との間の緊急的な停戦を要請したと述べました。プアン・マハラニ議長は、共にガザ地区の危機に直ちに対処しなければ世界の安定に影響を与える可能性があると強調しました。それでは最後のニュースです。イスラエルはラファ国境のパレスチナ側を制圧することに成功したことについてお伝えします。イスラエル軍は5月7日火曜日イスラエル軍がエジプトに通ずるラファ国境のパレスチナ側の制圧に成功したと発表しました。イスラエル軍は声明で、第401装甲旅団がラファ東部の支配地域での掃討作戦でパレスチナ側のラファ国境検問所の作戦統制を引き継いだと発表しました。イスラエルはまた、武装したパレスチナ人20人を殺害したと主張しています。パレスチナ国境検問所の報道官は、パレスチナ側で国境が閉鎖されたことを認めました。ダイムズ・オフ・イスラエルなどイスラエルのメディアが共有したビデオ映像には、ラファ国境にあるイスラエルの停戦が映っています。パレスチナ武装組織ハマスがカタールとエジプトの停戦提案を受け入れたと発表したことを日刊して、イスラエル戦時内閣はラファーでの作戦継続を決定しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2024年の世界水フォーラムに先駆けていることについてお伝えします。第10回世界水フォーラムが数日後に追っています。ジョコイドル大統領政権における最後の国際議題は、5月18日から25日までバリ島ヌサドゥアで開催されます。インドネシアは確かに2024年世界水フォーラムの開催に向けて全力を尽くしています。2022年3月19日にセネガルのダカールで開催された世界水会議総会で設立されて以来、繁栄の共有のための水をテーマとした国際フォーラムに 向けた最善の準備が始まりました。インドネシアは第10回世界水フォーラムに向けていくつかの議題を開始しました。その一つは世界水基金の設立を奨励することです。インドネシア公共事業国民住宅省の公共事業住宅インフラ融資局長ヘリ・トリサプトラ・ズナ氏は2024年5月1日のコンパス .com のレポートを引用し、予算の不均等に対応するために世界水基金が非常に必要であると説明しました。世界水基金は第6の持続可能な開発目標、つまり2030年までに全ての人がきれいな水と衛生設備へのアクセスを達成できるようにするという目標の達成を加速する上でも重要であると考えられています。この提案が参加者全員に受け入れられることが期待されます。インドネシアは主催者として参加者に最高の施設を提供し、これは任務の遂行を成功させるために治安部隊が準備を備えていることによって証明されています。このイベントの警備のために5700人以上の人員が配備されました。サイドイベントとして約55のイベントが用意されています。そのうちの一つはバリの伝統的な儀式であるメルカットです。5月7日火曜日、バリ島での第10回 WWF 開催を準備する記者会見中のバリ州地域長官デワマデ・インドラ氏はアンタラの報告書を引用し、メルカットは内なる不純物から自分自身を浄化する制度として解釈できると説明しました。参加者たちは性別され祈りを捧げた水で水を清める伝統の魔法を体験するよう招待されました。バリ州政府はジャティルイやタマンバギンダ寺院などメルカットにいくつかの場所を用意しました。東南アジア初の世界水フォーラム主催国としてインドネシアが用意したものは、繁栄の共有のための水というテーマの明らかな証拠です。第10回世界水フォーラムはイノベーションのアイディアを議論し、水資源の持続可能性への取り組みに合意するための効果的なプラットフォームとなるだけでなく、水ガバナンスの最良の例にもなります。重要の国家元首と5万人の参加者が出席する第10回世界水フォーラムが、世界各地の水不足を克服するための具体的な一歩を生み出すことを期待しています。繁栄を共有する水が早く実現しますように。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1948年5月8日に国際赤十字デイことから始めます。初めて国際赤十字デイは1948年5月8日に2を記念されました。国際赤十字デイは世界赤十字運動の創始者スノは1828年5月8日に生まれたリドナの戸籍を唱えて祝われます。この記念式典は赤十字実際が実施したすべての人道的活動を鼓舞し促進し促進することを目的としています。赤十字国際委員会とその万倍である各国コミュニティの前場。この記念式典は多くの人々の命を救うために奮闘したボランティアやスタッフの貢献に感謝することも目的としています。次に1993年5月4日に女性労働活動家のマルシナさんが遺体で発見されるについてです。マルシナさんは東ジャワ州シドワルドの活動家代理コジョロド派でした。スハルトのチェイセチュンの時1993年5月4日にマルシナはコジョにチンナゲでもオスデでした。1993年5月5日にはマルシナを誘拐されました。サニーの思想選考を送ってからマルシナは1993年5月4日にジャワスマルの中にウランガンで激しいゴムのチョコを死にました。今までにキラが分かりません。同じ年にマルシナさんが総を受賞しました。その祖は人権擁護に対して受与されました。最後に2014年5月4日に機動旅団本部に悲劇についてです。2014年5月4日に人質を取ると殺人をしました。こちそでの人質取られ殺害機動旅団司令部マコブリモブカラパドワニシジャワスデデスシタロクニャンシニマスタゴニンケイツサツウトヒトリテロノユーザインハンケツサ一人のケイツサツウはヒトジチを取ると他の人は寄贈でした。モクブリモブコチッソでテロ事件の数人計56百人ぐらいが東京を狙撃でした。そして武器弾薬30茶ぐらいを素でした。警察に取る前にテロの主人は36時間ぐらいまこブリモブの制御しました。2028年4月21日に東ジャカルタ地方裁判所マコブリモブで暴動を起こしたテロリスト被告を9人死刑判決でした。これで今日のレゲシー終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはフランス企業と協力して電気自動車エコシステムを強化することについてお伝えします。インドネシアはエネルギー鉱物資源省地質庁を通じてインドネシアのエネルギー移行部門の発展に向けて電気自動車エコシステムを強化するためフランス企業エメラットインドネシアとの戦略的提携を開始しました。これは5月6日月曜日、ジャカルタで調印に立ち会った後、エネルギー鉱物資源省の鉱物石炭ガバナンス加速のためのエネルギー鉱物資源大臣特別スタッフであるイルワンディ・アリフ氏によって支えられました。イルワンディ氏は、エネルギー鉱物資源省はエメラットインドネシアと協力する機会を歓迎すると述べました。同氏によると、電気自動車はインドネシア政府がエネルギー転向を促進する焦点の一つであり、これは5月6日月曜日ジャカルタで調印に立ち会った後、エネルギー鉱物資源省の鉱物石炭ガバナンス加速のためのエネルギー鉱物資源大臣特別スタッフであるイルワンディ・アリフ氏によって伝えられました。イルワンディ氏は、エネルギー鉱物資源省はエメラットインドネシアと協力する機会を歓迎すると述べました。同氏によると、電気自動車はインドネシア政府がエネルギー転向を促進する焦点の一つであり、これは実現するには様々な関係者との協力が必要だということです。これには重要な鉱物、特にインドネシアでこれまで開発されたことのない地域の潜在的なリチウム埋蔵量に関する共同研究が含まれます。L1DC はこの装置が電気自動車産業のサプライチェーンにおけるインドネシアの可能性を理解し、インドネシアの電気自動車産業の戦略策定に役立つ役割を果たしたと説明しました。エネルギー鉱物資源庁とエメラットインドネシアとのこのパートナーシップは、電気自動車産業の主要プレイヤーとしてのインドネシアの歩みにおける重要な一歩を反映しています。将来的には、両社はインドネシアの持続可能な電気自動車の成長に積極的な役割を果たすために協力していきます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Terdalam yang pernah ku rasa hasratku untukmu terukir manis dalam renunganku jiwaku hanya tunggu biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu bawa daku penuhiku
Voice of Indonesia.
Risna no minasang, asana Indonesia des. Kia wa Lampung ni aru kangko ciwo go shoukai shimasu. Batu lapis bichi wa minami Lampung ni aru bichi no hitotsu des. Kono bichi wa suujo wa sunahama ga hirogaru hoka no bichi to wa kotonari, bichi no hasi ni iwa no sou ga aru tame dokutoku no tokuchou ga arimasu. Lampung no sizen no kyoui de aru batu lapis bichi wa hotondo subete no bichi ga hijou ni usukusiku insho teki na iwa de mitasarete imasu. Isi ga narabere arete yo yo deshita. Kono bichi wa iwa ga sumikasanatta kozo no tame, batu lapis bichi to iu nickname ga sukerarete imasu. Iwa ga nanzo ni mo kasanatte iro ga chigatte mieru uniku na ishi desu. Kono bichi ni wa ōkina sango no iwa ga narande imasu. Ima mo sukusi bichi shūhen no shizen bi wo mankitsu dekimasu. Sore to wa betsu ni hōmon sa wa aoku sunda umi wo nagametari, kono subarashi sango no iwa no ue de sasin wo tottari surukoto mo dekimasu. Shizen ni keisei sareta soujō no sango iwa ga kono basho wo uniku ni shite imasu. Nami ni hyōmen ga kesurare, ichibu ga wareta sango no iwa wa masani akkan no koukei desu. Kono bichi wa nami ga hijou ni takai tame, yuei wa kinshi sarete imasu. Batu lapis bichi wa minami Lampung si bakau henichiku Haji Heran Panengahan Yonju yong toto harjo ni arimasu. Kono bichi no basho wa sukoshi kakurete imasu ga, Kalianda no shinai chūshinbu kara sore hodo touku arimasen. Kalianda shi kara no kono bichi made no kyōri wa wazuka yaku 26 kilometeru, kuruma de yaku 1 jikan gurai kakarimasu. Soshite bandar Lampung kara yaku 86 kilometeru desu. Lampung ni iro bai wa batu lapis bichi de shiba-shiba riraku susuru jikan wo misukete kudasai. Hoka no bichi to wa mata chigatta omoida ga umareru koto to machigatte imasen. Risna no minasan, kore de Soi no Indonesia wo owarimasu. Mata hoka no kyomi bukai topiku de aimashou.
Pernah
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya selalu bangun pagi、 Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。 Saya、 Saya、 日本語で私、私。 Selalu、 Selalu、 日本語でいつも、いつも。 Bangun、 Bangun、 日本語で起きる、起きる。 Berangkat、 Berangkat、 日本語で行く、行く。 Pagi、 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 日本語で早朝に、早朝に。Melihat, melihat, 日本語で見る、見る。 Orang utan, orang utan, 日本語で orang utan, orang utan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, 日本語で大丈夫、大丈夫。 Kalau begitu, kalau begitu, 日本語でそれでは、それでは。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますという文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用される selalu、 日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス・シーの習慣は bangun pagi、 日本語で早起きです。では習慣化した活動をマークするサラル、日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語では私はいつも午前8時前に朝食を食べます。 Chris selalu membawa motornya kemanapun、 日本語で Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間、情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ、日本語で早朝、パギパギ、日本語で早朝、シアンボロン、日本語で白昼、ラルトマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述にはサガ、日本語でとてもという 意味のニュアンスがあります。クリスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。Of Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はパプア州のディルディルニナ という曲をご紹介します。ディルディルニナという曲はパプアの人々が祈りを捧げるために使用する歌です。この祈りは人々が即時のあらゆる課題に直面しても生き残ることができるようにと求めています。それとは別にディルディルニナという曲には人々と周囲の環境が常に危険から守られるようにという祈りも込められています。それでは皆さん、トリオアンビシが歌うディルディルニナを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sour Bear
Voice of Indonesia.
Masih ada leh cinta for